菅下清博の有望成長企業を探せ。
おはようございます。菅下清博です。
おはようございます。アシスタントの早川真理恵です。菅下清博の有望成長企業を探せは、相場の千里眼の異名を取る国際金融コンサルタント菅下清博さんが、相場の見方、注目有望企業を紹介する番組です。さて菅下さん、
はい、
今日ご紹介いただく企業は、
今のね株式市場で一番強い企業、はい、銘柄ってのは何かというと、
はい、
ズバリ IPO 銘柄なんですよ。
IPO 銘柄、うん、はい、
もう最近上場された企業、会社の株価がやっぱり総じて強いんですね、
はい、
今回登場の会社も最近上場したフレッシュ企業ですので、
お、
はい、番組のタイトル通り今後の有望企業を今回ご紹介したいと思います。
はい、それでは早速番組を始めていきましょう。アプリで始める IoT アパート経営、株式会社タテルの提供でお送りします。
東証一部上場、証券コード1435、株式会社タテル。この名前はアパートを建てるという意味だけではなく、かつてない常識を打ち立てるなどの思いも込めています。アパート事業を中心にクラウドファンディングと民泊事業、これらをテクノロジーで担うロボットホームの IoT 事業という2つの柱で、グループ全体の事業拡大と企業価値の向上を目指してまいります。リアルエステートテックを推進するタテルです。
菅下清博の相場の千里眼。
このコーナーでは菅下さんに相場の見方や注目銘柄について伺っていきます。さて菅下さん、最近のマーケットはいかがでしょうか。
まあ、前回もお話したと思うんですが、
はい、
今年は年初の1月23日にですね、
はい、
日経平均株価が 24,129 円で天井をつけたんですね、
はい、
その後下落調整局面がずっと続いていたんです。そして3月26日に23,47 円で当面の底入れをしてですね、
はい、
まあ、相場はちょっと戻ったんですけれども、直近の5月21日23,050 円っていうのはまた戻り高値にですね、
はい、
相場は23,000 円を壁になってですね揉み合ってるところなんですよ、でこの23,000 円っていうのはですね、チャート上相場の波動上すごい重要なポイントなんですよ。でなぜかと言いますと、
はい、
この日経平均株価が1989年の12月末大納会に歴史的な天井を打ったんですね、
はい、
これが 38,915 円なんですが、その後なんと日本経済と株価は下がりに下がり続けて、
はい、
リーマンブラザーズショックがあった後のですね2009年の3月10日に7,054 円で底入れしたんです、
はい、
そこが日本経済と株価の大底だったんですが、まあこの2009年3月の安値をつけた後ですね、約2年半もみ合ってですね、この安倍政権が登場した2013年の初めぐらいから、
はい、
今のアベノミクス相場が始まって株価が上昇してるんですけれどもね、
はい、
この今言いましたこの1989年末の歴史的な天井からリーマンブラザーズショックを織り込んだこの大底、2009年の大底ですね、
はい、
ここまでの下げ幅のですね半値戻しというのが23,000円なんですね、
はい、
で23,000円っていうのが、まあ、今最大の壁となって、
はい、
この立ちはだかっているというところなんです、うん、でこの23,000円を突破するためには日本がこのデフレを脱却する、そして2013年以来進めているですねアベノミクスが前進する、この第一の矢、成長戦略の最初の矢はですね異次元の金融緩和だったんです。これはやりましたと、
はい、
しかしもう黒田日銀総裁の異次元の金融緩和だけではですね2万円台を回復したのが精一杯、もうそれ以上金融緩和できないような状況なんですね、
はい、
で第二の矢が大政出動、これは景気拡大のためにこの大政出動もやってるんですが、まだ十分とは言えないと言われてるんですね。で第三の矢が規制緩和、第四次産業革命、これが成長戦略なんですね。これがまだ道半ばということでですね、これらの第2第3のこの矢がですね的を得ないとですね、
はい、
23,000円の壁はなかなか突破できないんじゃないかと、こういうところでですね、
はい、
実は今のこの23,000円とか22,000円の揉み合いはこの投資の世界では強弱感が対立して、強気の人が半分、弱気の人が半分ぐらいでですね、なかなか上に行くか下に行くか、 決まらないところなんです。そこでこういう時にはですね、何か相場を上か下に動かすようなイベント、はい、これを大量って言うんですけどね、
はい、
大量が出ないとなかなか動かない。まあ、おしくらまんじゅうしてるような感じになってるんですね、
はい、
こういう場合は我々は日柄って言ってですね、この時間の波動を読むんですけれども、先ほど言いましたように安値が3月の26日ですので、普通底値をつけたり高値をつけてから休む調整期間は2ないし3ヶ月と言われてるんです。だから3月26日からこの3ヶ月ですと6月の下旬ということになるんですね、
はい、
だから今の揉み合いが6月の下旬ぐらいまでに動き出すんではないかなと予想している人も多いと思うんです。日柄から見て、
はい、
では何か材料が出るか、まさに今日のですね、
はい、
米朝首脳会談の結果次第では相場が上か下か注目したいと思います、
はい、
そういう意味では非常にタイムリーにですね、私の本が6月1日に実務教育出版から出ているんですが、
はい、
本のタイトルがですね、
はい、
縦横比例の鉄板法則で狙い撃つ超高配当株の探し方という本が出ております、
はい、
この中にですね、今後狙い目の銘柄24銘柄挙げてあります。日経平均が上か下かも大事なんですが、やはり今後はですね、どんな銘柄に投資するか、どんな企業が今後伸びていくかというのが非常に重要になりますので、
はい、
その投資テーマと具体的な銘柄が出ておりますので、ぜひこれをご覧になっていただければと思います、今日のリスナーの方々にですね、はい、これをプレゼントしたいと思っております。
はい、では続いては菅下さんが選ぶ旬な企業にインタビューしていきます。
菅下清博の有望成長企業を探せ。
それではご紹介しましょう。本日のゲストは証券コード3486東証マザーズ上場、株式会社グローバルリンクマネジメント代表取締役社長キムテジュンさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
超多忙な人ですからね。
そうなんですね。
なぜかというとね、はい、この、グローバルリンクマネジメントが作っている投資用マンションっていうのはなんか飛ぶように売れてるらしいんですよ。なぜそんなに人気があるのかね、
はい、
まあその具体的なところを、
はい、
まずはこの会社の内容、事業内容からお話しいただけますか。
はい、私どもの会社はですね、東京の都心部23区内、特にですね都心3区5区、
はい、
まあ、10区ぐらいまでですね、
はい、
に単身世帯用のマンションを企画開発販売管理、はい、ワンストップで展開している企業になります、
はい、
で単身世帯というのは大体3名ぐらいまでですね、
はい、
お一人の単身の方、そしてご夫婦でお子様、小さいお子様1人と、はい、この3人世帯の方が住まれるようなマンション、コンパクトマンションの方を作っております、
はい、
主に20平米から50平米ぐらいの広さになっております、
はい、
でこちらのマンションをワンストップで行ってですね、国内海外の投資家の方々に販売させていただいております。
なるほどね、はい、この販売している投資用マンションの何かこの特徴があれば、
はい、
お聞かせ願えますか。
はい、私どもの会社ではアルテシモシリーズという自社ブランドシリーズを展開しています、
はい、
このアルテシモシリーズに関してはですね、
はい、
東京の、はい、まあ、都心部産地化と、ね、と、はい、いうようなエリアに特化して、エリアを選定しております、
はい、
この産地化というのは何かと言いますと、
はい、
一つは都心から近い、
都心から近い、
はいはい、二つ目は駅から近い、
はい、
で三つ目は地価が高い、
地価が高い、
地価が高い、で具体的に言いますと、都心から近いというのは、山手線から物件まで30分圏内であること、
はい、
2つ目のですね、駅から近いというのは、駅から物件まで10分圏内であること、
はい、
そして最後の3つ目の地価が高いというのは、はい、実際基準地価、工事地価等ですね、路線価等高いというのは当然なんですが、
はい、
今後人口が増えていくというふうに開発エリアであることを条件に、この産地化エリアにのみ特化して物件の開発を行っております。
なるほどね、
はい、
この地価、土地の価格が高いところをこの狙っているというのは一つの特徴ですね、
はい、そうですね、まあ、地価が高いというだけではなくてですね、多くの方々が今後ですね、開発等で人が増えてくるエリアというところ、
人口増のエリア、
そうですね、人口動態がですね、やはりこの投資用の商品に関しても非常に重要になってきますので、
はい、
ですので、まあ、東京に特化していると、でそして東京の本当のど真ん中に特化して商品を開発していくという形を取っております。おかげさまで入居率の方が、4年連続で 99%
すごい
平均で、
まあ、
ほぼ満室状態と、
ほぼ 100%、
はい、
これは投資した人がアルテシモっていうのを買って、
はい、
それで貸してるんですね。
そうですね、
はい、 で、それらの管理も全部一貫してやってもらえるんですか。
はい、はい、私どもワンストップでやってるというよく言わせてもらってるんですが、これは企画、土地の用地の仕入れから、はい、実際企画開発建てて、投資家の方へ販売、また販売させていただいた後にはですね、建物管理から入居者の管理、こちらの全てを弊社の方でやらせていただいているという形になります。
もし私がですね、キム社長のところの次のマンション買いたいと言った場合はですね、大体このいくらぐらいの資金が必要なんですか。
基本的にですね、我々の単身者世帯用のですね、コンパクトマンションは、2000万台からですね、5000万台ぐらいという価格の層になっております。
で、その5000万のアルテシミオンに投資する場合に、現金キャッシュはどのぐらい使うんですか。
はい、普通、私どものアルテシモシリーズに関しましては、実はですね、たくさんの金融機関、日本に今アパートローン、東京で扱っているアパートローンの全ての金融機関とご提携させてもらってまして、入居率が 99% と非常に高いことから、フルローンのですね、対象評価をいただいております。
なるほど。
ですので投資を始められたいという方ですね、基本的にはですね、頭金なしでスタートすることができるというような物件になっております。
で、その入居した方から入る家賃と銀行に払う金利の利だやっていうのはどのぐらいなんですか。
大体ですね、賃料におけるですね、我々の利回りの方が 3.5% から 4%、借り入れ金利というのが、お客様にもよるんですが、大体 1.5% から 2.5% の間という形になりますので、大体 1% から 1.5%、良い方では 2% ぐらいの利回りのギャップがあるという形になります。
アルテシモは金利の利だやぐらいで、その魅力だというんじゃなくて、ちょっと金融や投資に能力がある人はアルテシモを買ったければ、この金利だけじゃなくて将来大幅に、特に日本経済が将来インフレになれば大きなキャピタルゲインに結びつくということで、資産として非常に価値が高いものを販売されていると、こういうことですね。
はい、ありがとうございます。今おっしゃられたとおりにですね、インカムゲインとキャピタルゲインと、
そうなんです、
双方ですね、両方を資産形成の中で、これ準備ができるという形になっております。
そうですね。で、しかもこの今のですね、売っておられるものは投資用マンションっていうのはやっぱり便利なところでないと売れない。それで先ほどおっしゃった産地化ね、ということで作れば売れるというのがグローバルリンクマネジメントのアルテシモなんですよ。
今
ありがとうございます。
なので問題はこれからどのぐらいこのいい土地を確保して販売していくかということになりますよね。
はい、おっしゃる通りです。我々まさにですね、今国内にたくさんの投資家の方々、お付き合いいただいてます。また海外にもたくさんの投資家の方々をお引き合いいただいております。で、一番のポイントはいかにですね、その産地化エリアの土地を、今後も安定的にですね、仕入れていくかというところが大きなポイントになってきます。
そうですね、
はい、
その辺は向こうに3年手を打っていると、こんな感じですか。
はい、はい、我々ですね、非常にその仕入れが強くてですね、そのユニークなポイントとしては、土地の一時情報の取得、こちらに対してのさまざまな施策を打っています。通常ですね、土地というのは、売却するのは相続を絡むことが多いんですけど、そういった場合ですね、売りたいなとなったら不動産会社に相談して、税理士さんに相談して、そしてその中で不動産業者を回って、我々のようなデベロッパーに情報が入ってくる、二次情報が入ってくるんですが、直接一時情報ですね、土地の所有者の方々に相続対策等のですね、たくさんのセミナーおよびウェブ上での情報を与えることによって、直接の一時情報を得る形をとって、不動産のいち早くですね、土地の情報を取得しています。
はい、それは社長のところは毎回すごいそういうセミナーやってられるんですよね。
はい、土地のですね、周辺でですね、相続セミナーおよびですね、等価交換セミナーなんという形でですね、一時所得、土地の所有者に直接ですね、チャンネルを取れるような施策をたくさん打っております。
それがね、回数がすごいんですよ。100回とかやってるんでしょ。
そうですね、投資セミナーに関しては、月間今100回ほどですね、弊社の本社の方でセミナーをしております。
月間100回
ですよ。
はい、ね、その1日 3,4 回やってるってことですね。
すごいですね。でこのセミナーに来た人の多くが直接ビジネスに結びついてくるんですよね。
はい、こちらのですね、セミナーに来ていただける方々がですね、我々の投資マンションの購入者、投資家であったり、またはですね、土地を所有している方々で、今後相続等で売却したいというような方だったり、さまざまな方がいらっしゃいます。すべて一時情報ですね、投資家に関しましても土地の所有者に関しても一時情報から得るという形を取っております。
なるほど。
その入り口として、我々ですね、デジタルマーケティングによってお客様集客して、今ではアプリを使ってですね、直接コミュニケーションを取れるような形を取って、直接の一時情報を持っているお客様とコミュニケーションをスマホで簡単にですね、気軽に空いた時間にできるような、そんな仕組みを取っております。
なるほどね。おそらく 足元の業績相当いいんじゃないかと私はそうするんですが、業績どんな感じでしょうか。
はい、本年度平成30年の12月期のですね、はい、第一四半期の決算は5月10日の日に発表させていただきましたが、はい、まあ、売上65億5600万円、はい、前期比プラス 79.7%、はい、経常利益に関しては5億8800万と、はい、前期比 115% 増になっております。
はい、
はい、でまたの通期の決算予想に関してはですね、はい、売上高が238億そして経常利益、が13億と、
はい、
売上高に関しては前期比 38% 増、
はい、
そして経常利益に関しては 19% 増というのを予定しております。
この平成30年12月の第一四半期の決算はこれめちゃくちゃいいですね。
はい、
この売上経常利益ともに大幅な同種同益、
はい、
なんと売上が 79.7% 増で驚いていたら経常利益はですね、はい、115.1% と、
すごいですね。
どこが何がこんなに好調だったんですか。
はい、我々の施策でですね、国内でのそのデジタルマーケティングによる投資家の方へのアプローチと、はい、非常に順調に進んでおりまして、
はい、
売上の方が大幅に第一クォーター上がっております。であとそれと同時にですね、はい、海外事業部というのが1月の方から創業しまして、はい、この海外のアッパー層の方々、はい、非常にですね引き合いが、まあ、昨年から多かったんですが、はい、今年事業部にしたことによってより多くの海外の投資家の方々に第一クォーターの段階でですね売却することもできてですね、こちらの事業が海外事業の方が今非常に飛躍的に
伸びている
ということになっております。
はい、主にアジアからですか。
はい、主に今アジアのですね、台湾、香港、上海、はい、シンガポールという国々のアッパーソの方々からお問い合わせが非常に多く、はい、今現在ございます。
うん、この辺からの注文はですね、言語の問題ありますよね。はい、あるいはコミュニケーション、これはどういうふうに対応してるんですか。
弊社グローバルリンクマネジメントと言いまして、そもそもですね、海外の富裕層の方々に対してのチャンネルは多く持つというような展開を取っておりまして、はい、新卒の社員の中で英語、中国語、台湾語等ですね、
喋れる、そういう人取ってるん
ですね。はい、
なるほどね。
正社員が複数ございますので、直接弊社の社員とコミュニケーションを取りながらですね、ご説明させてもらってます。
なるほど。いや、今日初めてね、社名がなぜグローバルついてるか分かりましたなんでグローバルリンクなんだろうなと思って
、はい、海外投資家の方々にもですね、弊社のサービスをどんどん展開していきたいという思いから、弊社の名前の方を創業からつけておりまして、
はい、
今その事業の方が非常に拡大していってると。
拡大していると、今世界的にややインフレ気味になってきて、
はい、
トランプ大統領登場以降、もうニューヨークやシンガポールやロンドンのマンションの価格や土地はもうめちゃくちゃ上がってるんですよね。だからこのアジアの富裕層から見ると、日本のこの都心の一等地のいいマンションっていうのはすごく割安に見えるんでしょ。
おっしゃる通りです。世界のですね、都心の中心地のですね、不動産価格というのがに比べて日本の東京の不動産価格は非常に安いというふうに言われています。まあ、賃料収入に対しての価格なんですが、この先進国東京とですね、他国のですね、都心に比べて、まあ、台湾なんかも 1% 台と利回りですね、ものが多いんですが、我々はまだ今 3% から 4% と、
はい、
非常に高い利回りの商品が東京で中心地で作れるというところで注目を浴びていると思います。
まあ、利回りが高いっていうのはもちろんね、投資家にとって投資する重要な条件ですけど、それ以上にね、この東京、日本の不動産っていうのは財産を預けるには安全な場所です。資産ですからね、投資する人は投資用マンションは自分の資産ですから、日本はもう世界一セキュリティがいい、資産を安全に確保することができる、まあ、そういう面もありますしね。
おっしゃる通りですね。特にアジア、中国の等はですね、自分の所有権という形で土地を買うことができないと、共産主義はですね、ですので、日本の場合は海外の方でも所有権としてお金さえあれば土地を購入することができると。
そうですね、
マンション自分のものにすることができると、まあ、これに関しては財産をしっかりと安定した、そして先進国に持つこと、そしてそれを次世代に残すことができるということで、非常にその日本の不動産というのは注目されてますね。
そうですね、まあ、2020年の、ね、東京オリンピックに向かってね、ますます世界中の人が日本に注目する、
はい、
その中でも地理的に近いアジアの富裕層がね、日本のこの例えば東京の23区内のアルテシモ、このマンションの価値に気づいてですね、
はい、
金利でも魅力がある、
はい、
しかも先ほどおっしゃったように安心安全に自分の資産を確保できる、おそらくこの後日本経済はデフレを脱却してインフレに向かう、そしたらもう土地の価格は上がる、マンションの価値は上がっていくということはもう普通にわかるわけですから、はい、今
この木村社長、海外不動産も非常に急速に伸びてるとおっしゃったんですが、まだ始まったばかり、
はい、
これからもっと飛躍的に拡大するんじゃないかと思われるんですね、
はい。
いろいろ事業のお話を解決すると、国内だけじゃなくて海外はさらに今後有望だと思われるんですが、最後にですね、業績絶好調ですが、向こう 2,3 年数年を視野に、まあ、特に東京オリンピックあたりを視野に入れてですね、さらにこのグローバルリンクマネジメントが飛躍するためにですね、どんなことに今後さらに注力していくか、はい、力を入れていくかということがありましたらお話しいただけますか。
はい、私どもの会社では今後ですね、2つの点を伸ばしていきたいというふうに考えております。はい、まず1点目がですね、まず企業ビジョンがございまして、はい、不動産ソリューション×IT、テクノロジーですね、はい。IT により新しいサービスを創造する、
はい。
そしてこの世界都市東京からグローバルカンパニーを目指すというビジョンがございまして、はい、まず1点目はその×IT、テクノロジーの部分を伸ばしていきたいというふうに思っております。そして2点目は、この世界都市東京、我々が今扱っているこの商品サービスというのを世界広げていきたいと、ワールドワイドな、グローバルカンパニーを目指していきたいというふうに思っています。
なるほどね、はい、その2つのいわば成長戦略をさらに強化してですね、はい、先ほどお話になったように、平成30年12月の通期予想は売上238億、
はい、
まあ、これを将来、近い将来ぜひ500億、
はい、
あるいはもっと先には1000億、
はい、
これを目指してですね、さらに業績を拡大していただければと思います。
はい、
今日はお忙しい中大変ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
不動産 ×IT でグローバルに飛躍していくグローバルリンクマネジメント、
はい、
今回ご紹介させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストは証券コード3486東証マザーズ上場、株式会社グローバルリンクマネジメント代表取締役社長キム・テジュンさんでした。
株式会社タテルはアプリで始める IoT アパート経営というコンセプトでサービスを提供しています。タテルのアパートにはタグセキュリティという防犯機能により何かあれば携帯に情報が届くシステムがあります。さらにスマートスピーカーも標準装備。この IoT の付加価値が高い入居率につながり、アパートオーナーのメリットとなります。テクノロジーの進化で未来を変える、これがタテル特有のアパート経営です。
菅下清博の有望成長企業を探せ、番組もそろそろお別れのお時間です。
やっぱりね、はい、これからね、日本のこの不動産、はい、投資用マンションだけでなく、
はい、
海外の富裕層、まあ、先ほど君社長がねアッパー層と言われましたけど、中産階級以上の人がですね、
はい、
日本の安全安心、そしてこれから日本経済がですねインフレになってさらに経済成長が望めますので、
はい、
ますます人気が高まるんじゃないですかね。
お、はい、ここからどんどん成長していきますかね。
そうなれば今日登場のグローバルリンクマネジメント、業績は予想をはるかに超えて伸びていく可能性があると、こういうふうに今日は思いました。
はい、そしてここで菅下さんが先ほどご紹介いただいた本についてです。菅下さんの著書、縦横比例の鉄板法則で狙い撃つハイリターンストック超高配当株の探し方を3名様にプレゼント。詳しくは番組ブログをご覧ください。次回の放送は6月26日8時35分からです。ゲスト企業は株式会社ベストワンドットコムです。それでは次回のこの時間もお楽しみに。アプリで始める IoT アパート経営、株式会社タテルの提供でお送りしました。